いよいよ女祭り、ラブピースクラブ11周年記念。女祭りのテーマは女子が生きる道。11年前あなたは何をしていましたか。
This is Baba Boshi Station by Love Peace Club。
インターネットラジオババホシ北原みのりです。私は先ほど信氏に出会いました。東京の街中、はい、岩城信子、衆議院議員、覚えてますか、小泉チルドレンで出てきたあのピンクのスーツを着たあの角刈りのおっさんみたいなおばさん。なんかさ、安倍が辞めた時に繰り返しニュースに流れたけど、崩れ落ちる岩城とか書いてあってさ、あの安倍が辞めますって言った時にドスって倒れたあのピンクのスーツのあの方ですよ。あのジェンダーを超えた、しかしなぜピンクのスーツか、そしてネクタイではなくて、なんて言うんだっけ、あの紐ネクタイみたいなの、ああいうのつけて、そのまんまの人が道歩いてましたよ。さっきもう私の5メートル先にあの降りました。思わずね駆け寄っちゃって、あのただ あのミーハンな人として、あの写真撮ってください、岩城さん、あのかっこいいっすねとか言って、そしたらあの秘書の方にね写真撮ってもらって、あのじゃあ ありがとうございました、さよならって言ったらね、名刺くれたの。いつでも国会に遊びにおいでって、あの握手もしてもらって、あの信氏の手が温かく扱ったよ。なんかね、あの政治家ってさ、やっぱここだよね、あの自民党の議員のこのなんていうの、人たらしみたいなさ、優しくてあったかくて、私が行ってね、いつでもおいでなっていう感じのがさ、キュンってくるじゃん。岩城さんってもう自民党ど真ん中の方だし、もちろん憲法改正だし、教育基本法バリバリ変えますっていう方だったけれども、方ですけれども、それでもなんかいい人っぽいわっていうふうに思ってしまう俺がいたわ。ということで、まあ、いわきにでも出会えて、なんかね、ちょっとね、楽しい気持ちになるわけよ。そう、ちょっと縁起がいいんじゃないのって思って、明日の女祭り、いわきの信氏のパワーも借りますわ、みたいな気持ちになっちゃうぐらいの、ちょっとなんか、とてもいい感じの空気出してましたよ。そう。で、一方でさ、何これ、他の、ちょっとやっぱ性格の悪そうな議員だと、嫌じゃない。そうで、さっきね、みんなで話したんですけれども、姫井由美子さん、今ぶってぶってって言って週刊誌で叩かれてる女性議員がいるっていうのを皆さんご存知でしょうか。ほら、片山虎次郎だっけ、もつま自民党の大物の議員を破って当選した、もともと県会議員の姫井さん、由美子さんって人がいて、で彼女が、ずっと不倫をしてたんだよね。でその不倫をしてる相手が、なんと週刊文春に彼女の性癖とか、あと寝顔の写真をさ売ってるんだよ。もう最悪なわけ。でしかもね、その寝顔の写真が1枚2枚じゃないの、1枚2枚じゃないの、多分いっぱいある中の何枚かを出して、でその寝顔の写真が本当に熟睡してる写真なわけよ。でもうほっとすると、ちょっとだけ見ると白黒でね、なんか本当に死体写真のように見えるような感じで、その男 の視線の気持ち悪さがあぶり出される写真なんだけども、それを売り、さらに彼女がどんなセックスをしてたのかってことを、彼女と彼がだね、どんなセックスをしてたかってことを、こと細かく週刊誌に喋ってるわけですよ。こんな男を選んでしまったその姫井さんの男の見る目をなさも思うけれども、これは どうなの。だけど一方で姫さんはね、いろんなイベントに出てやんちゃ姫ですとか言ってるらしくて、なんかこういうさ、スキャンダルに負けずに、それ私生活ですからっていうふうに言える女の議員がいるっていうことも頼もしいなと思いつつ、一方で自民党みたいなさ、あんな保守的なとこで、あんなファンキーなね信氏みたいな人がいるってとこで、なんか女ってことでもう一枚では語れないみたいな、なんか複雑な気分になってる今日この頃です。ということで、明日は女祭り、11周年記念ってことなのでね、11年前何してたの みたいな話をしていきたいななんて思ったりします。インターネットラジオバーボシ、今日も最後まで聞いてください。いよいよ女祭りが、明日に近づいてきました。10月13日、今放送を聞いてる方で終わってしまってる時も方もいるかもしれないんですけれども、女祭りね、毎年やってたわけじゃないんですが、去年全くやらずに、しかしだけど去年は10周年という大事な年だったにもかかわらずやらずにということで、なんかそういうことを片目をつぶって、見ないふりをしながら11周年記念っていう風に思ってやりますけれども、一体11周年記念って何なのって誰も突っ込まれなかったので、このまま行っちゃえやって感じで、で11周年、短いようで長いようで長いようで短いなんですけれども、自分の中で考えて、今回のテーマ、いつも女同士で集まってなんか楽しく気持ちよく、時間を過ごしましょうっていうのことが、テーマといえばテーマだったんですけども、今回はちょっとね、皆さんに、会場の皆さんにもそうだし、ステージに立つ方たちにも一つ聞いてみたいなということがあるんです。それは11年前、何をしていましたか、どんなことを考えていましたか、11年前は社会がどんな風に、世界がどんな風に見えていましたかってことをね、聞いていきたいなっていうふうに思うんですよ。で、私自身も11年前、26歳でラブピースクラブを始めて、誕生日が遅いから25歳だね、正確に言うと25歳でラブピースクラブを始めて、あれそうなの、なんかよく分かんなくなってきちゃった、もう年が分かんなくなってきてるんですけど、とにかく何をしていたかなっていうふうに思うと、あまり細かいことは覚えてないんだけれども、確実にね、一個思うのは、今よりももっとなんか世の中が自由だった気がねするんですよ。女のエロ業界にとってとっても、例えば私ね、大学卒業して学校で性教育の勉強をしていて、卒業してしばらくしてからエロ本会社でアルバイトしたの。その時はどのエロ本会社も、男のエロ本がさ、とにかくもうこれ以上新しいもん出ないなっていうようなところに来ていて、インターネットはまだなかったしね。で、今度からは女のエロだみたいな風に、出版社がちょっと女のエロって何っていう風に探してるような時代だったんですよ。で、そこに私はエロ本業界に入って、女のエロやりますなんてことを言ってて、よしよしよしっていう感じで、仕事がね楽しくできてたんだけども、結局それもバブルが弾けて、女のエロじゃない、言ってる場合じゃないよみたいな雰囲気になってて、で私はじゃあ自分の、エロ世界を作りたいっていう思いをも含めてラブピースを始めたんですけども、それでも始められたっていうことが、今から思うと、とても時代の流れとしてということも含めて良かったんじゃないかなって思うんだよね。始めてすぐに本当メディアでは温かく受け入れてられたというか、こんなものができたんだと、こういうものは女の人が必要なもんだよねみたいな感じで、割と女性誌でもねすぐに取り上げてくれたし、あと大きかったのテレビだよね。トゥナイトっていう番組がありましてね、トゥナイトって分かる人は多分28以上だと思うんですけども、そういうトゥナイトという番組があって、それでエロをさ、夜中でも11時ぐらいだよねに、エロの、状況とかそういったのをレポートする番組があったんですよ。で、ライフピースクラブはそこで、私も含めてそうだね、何回も紹介されたよ。で、ゲストにも呼んでもらったし、年末特番とかにも呼んでもらって、今年のエロはみたいな話をさせてもらったこと多数ありました。で、トゥナイトがなくなってしまった後に、それに引き続くエロ番組ってあるのかなってこの間考えたけど、なくないですか。大人たちがちょっとエロを面白く語りましょうっていう感じだよ。今のさ、お笑い芸人が なんて言うんだろう、うわエロやみたいな感じでどっと笑うような雰囲気ではなくて、あこんな世界があるんだっていうようなちょっと知的な好奇心も含めた感じのエロ番組、まあトランスだってそんな大した番組じゃないけど今から思うと大した番組に思えてしまうぐらいに懐かしいわけですよ。でまあそんな時に、先々週も話したんですけども、私にテレビのね依頼が来たのね。ですごく楽しかったって言ったと思うんですけども、本当に楽しかったんですよ。久々にそのテレビでエロができると思ってもう弾けすぎちゃったのかもしれないんですけども、後日電話が来ましてね、もしかしたら放送できないかもしれませんと、あまりにもまあちょっと女のエロが過激とは言わないけどもちょっとスポンサーの意向とずれましたみたいな感じになっちゃってたんだよ。撮り終わった後によ、まあでもしょうがないよねっていう話なんだけれども、それでもちょっと悲しい気持ちが来たわけで、これね初めてじゃないんです。最近で言うとテレビの仕事が何度か来てて、でも直前でダメになるわけ私で、なんでってなるとやっぱりちょっとスポンサーがとか出演者がとかエロの人ではちょっと難しいみたいな話になってくる。で私がその知名度が足りないとかさ、そういうことならいいんだよ、あそうですかってわかるけど、エロがって言われるとなんか私ね自分の人格が否定されたよりも辛い気持ちになるわけ。なんでそんなこと言うんですか。そう、あでももうエロの仕事と自分の人格が一致してるって子もあんのかな、なんかすごい悲しい気持ちになって、でやっぱこの時代感、女のエロが全然出てこない感じとか、女のエロっていうともうねとんでもないところに、全然その生活とかそういう日常とはまた別のところに、男のエロなんてもう日常のさもう細部に入り込んでいるのにもかかわらず、女のエロっていうともう突然どっか宇宙の彼方に行くぐらいのハードルを超えるような、ね、空気がまだあんのかななんてことね、てかその空気がどんどん強まっているような感じがするのは私だけでしょうかと5つですね、と5つなんですよ。11年やってこられたってことはそれだけ社会の空気はそうであってもバイブを変え続けてくれた女たちがいるということ、それでライフピースクラブだけじゃなくていろんな女性向けのショップが増えてきているってことは、やっぱそれだけさ女のエロが潜在化では広がってきているっていうことではあると思い、まあいいことではありたいと思いつつ、なんとなく自由感が薄られているようなそんな11年の流れを最近は感じています。まあそんな話をね明日はできたらいいななんて思ってます。皆さんも11年前どんなことを考えてましたか、何をしていましたか、世界はどんな風に見えていましたか。 女祭り10月13日に近づいてきたんですけれども、明日はね、いろいろバイブを持っていこうと思うんです。普段お店に来られない方とかのためにバイブを触る機会とローションをたっぷり味わっていただくようなスペースも設けております。ぜひね遊びに来てほしいんですが、電話がありました。知り合いからだったんですけども、この間放送で話してた気持ちの悪い男のビデオを持ってきてきてください、買いますっていう。あ、そっか、そう、あれね、セックスウィズデビルっていう名前でした。私もあれから自分で話しててもう一回と思って見たんですけども、やっぱりいいビデオだなっていう風に改めてね、聞いてない方のために言うと、ものすごい気持ちの悪い全身イボで全身チンコみたいな気持ちの悪い地獄のセックスデビルがいるわけですよ。それにやられる話、これ聞いただけで吐き気がする人は絶対買わないでください。これちゃんとリスク言ってますからね。で、見てら、それで楽しかったって人はぜひね、教えてください。これでもう気持ちの悪いセックス、なんていうの、ファンクラブみたいなのができるのではないでしょうか。明日ね、そういったビデオも持ってきますので、ね、見てください。きっと多分ね、楽しい時間になると思うんでね、この間会場行ったんですけども、座敷とかがあったりして、ちょっと和風な感じで、で、ちょうど今、あんまり大きすぎもせず、でもとてもなんかアットホームの雰囲気で、でライフピースクラブのコラムを書いてくださってる高山誠さんや茶屋ひろしや坂戸恵美さん、本当にいろんな方も来てくださりますので、皆さんぜひ遊びに来てくださいね。で当日券がね少しあるみたいなので、やっぱ今日今まで分かんなかったけど行きたいかもって方がいたら、ラブピースクラブか、当日会場の方に電話をしてみてください。4時スタートです。3時半から会場になります。ゲストはね、でも本当にすごいと思うんで、明日のゲスト、まずチヒョン、フェミニストシンガーってね、っていう名前なんですけど、日本でフェミニストシンガーって何っていう感じありますよね。何を歌うの、男女共同参画の歌とかさ。でもそうじゃない、フェミニストシンガーのチヒョンの歌、韓国語だけどもちろん日本語歌詞をつけますので、勢いのある歌、ラバー星でも何度もかけてますけど、彼女の歌を聴いてほしいと思います。あとシン・スゴさんには、なんだろうな、男の通信簿っていうタイトルをつけていただいたんですけど、これシンさんがよく使う講演のタイトルっていうふうに伺ったんですけども、この社会でどういうふうに今付き合っていくのかと、付き合っていくとか折り合いつけていくのか、折り合いなんかつけなくていい、どういうふうに悪あきしていくのか、女がね生きる道っていうのを、シンさんはどうやって生きてきたのっていうことを、聞こうと思ってます。でシンさんには今までどこでも話したことがないような話をしてくださいっていうふうにお願いしてますので、十分期待できると思います。そして沢智恵さん、これはね聞かないとわからないので、とにかく聞いてくださいなんです。神様が見える歌ってこういう歌っていうふうに私は思うんだよね。沢さんのすごいところは、明日もお子さん連れの方が何人かいらっしゃるんですけども、5歳児からもう膝をなんか突き出して、なんか身を乗り出して沢さんの音楽を聴こうとしている姿を私はライブでね何度か見たことがあります。なんかそういう言葉とかじゃない、言葉もすごいんだけども、私もあんだけ歌歌えたら人生変わっただろうなって思うわ。そして私も明日一曲歌うかななんてこともね思っちゃったりしてますけど。ということで、自分、私自身がとても楽しみにしている女祭りです。皆さんも女だけの空間ってどんなのみたいな一言もね思うかもしれないですけど、私やっぱりすごい楽しいんだよね。女子校とか女子大のイメージがすごく自分の中ではとてもハッピーなものとしてあって、うわー楽しいわねみたいな感じでやれたらなと思ってます。そして女子校といえば、笹野みちるさん、本当あの方どうしちゃってるんでしょうね。笹野さん明日来てくださいますよねと、コラムもねいきなりやめますというふうに連絡があったきりなので、大丈夫だと思いますけども、明日笹野さんの今の状況をね、藤本真美さんと別れ、カフェも突然やめ、そしてあなたは今どこに行こうとしているのか、そんな話も聞いていきたいと思います。私と笹野みちるさんで司会の予定、女祭りぜひ来てください。ということで、11年前私もちょっともうちょっと考えよう、明日何話せるか、皆さんとどんな話ができるかなんてこと思っています。インターネットラジオバーバシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。
通り雨が過ぎるのをやり過ごせばいいこと、そ
分かっちゃいるか粘りつくような4月の雨肌寒いのにうっすら汗かけの探しは終えたはずリピートにも飽きたはずそう分かっちゃいるか振り出しに戻されるような湿り気にむせ返りそう巻いちゃったなこんなことはもうあるわけないと思ったのに晴れ渡っていたはずの空に突然降って湧いたような雨雨宿りするのも尺だから濡れてゆくか風邪ひくかしら分別のないガキじゃあるまいしぐらつきに涙が出そう巻いちゃったなこんなことはもうやめにしようと思ったのに見守るようなのどかな空に突然降って湧いたような雨傘を差すのも尺だから濡れてゆくか何もこれしき
This is Baba Boshi Station.